聖書を朗読いたします。新約聖書マタイの福音書第18章10節から14節まで、10節から14節まで、新共同訳聖書の35ページです。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。今朗読いたしましたマタイの福音書18章10節から14節をともに学びたいと願います。ここに記されておりますイエス・キリストの御言葉はよく知られております。イギリスの画家アルフォード・アッシャー・ソールドという人の失われた羊、ザ・ロースト・シープという絵は、どこかでご覧になったかと思います。一匹の羊が谷底に落ちそうになって崖に引っかかっております。羊は身動きできません。ところが一人の羊飼いが崖の上から手を伸ばして羊を何とか助けようとしている、そのような絵です。どこかでご覧になったと思います。聖書辞典によりますと、聖書において羊という言葉は500回以上引用されており、羊を意味する言葉は10種類以上あると記されております。聖書を舞台に羊や羊飼いは大変親しいものとして描かれております。私たちもそのような箇所に当たりますと、牧歌的な光景を心に描くことができます。それは素朴で、のどかで、心和むような叙情的な風景であります。私の場合も一つの記憶があります。教会学校に行きますと、昔は小さなカードをもらいました。友人が学校でそれを見せびらかしておるのを見て、私もそれが欲しいと思いましたが、その絵には羊を抱いた羊飼いが描かれている。まあ、ソールドの絵と違ってもっと漫画っぽい絵でありますけれども、その絵が欲しくって私も教会学校に行ったのが中学生の時でありまして、それ以降ずっと教会につながることになり、高校生の時に洗礼を受けました。失われた羊、先ほど申しましたアルフォード・アッシャー・ソールドの失われた羊ではなくて、他の漫画っぽい絵ではありましたけれども、そこに口語訳聖書ですが、主は私の牧者であって私には乏しいことがない、主は私を緑の牧場に伏させ憩いの右側に伴われる。 そういう聖句が書かれてありました。聖書の中で最も愛されているのはこの詩編の第23編でありましょう。同様に今学ぼうとしておりますこのマタイの福音書18章10節から14節も多くの人々の心を捉えて離さなかったキリストの御言葉であると思います。牧歌的でその風景を思いますと心が和むと申しましたけれども、二つのことをお話しなければなりません。第一のことは、聖書を舞台とする羊あるいは羊飼いは実は大変過酷な場面を思い起こさせる存在です。それは狼の存在と切り離すことができません。羊飼いにとって広い平和な草原でのんびり草をはんでいる羊を飼うということではなくて、羊の群れを狙って子たちに狼が近くに隠れている。そしてそのパレスチナの羊狼は大型で、人間の体とあるいはそれよりも大きいくらいの狼で、そして凶暴で、しかも賢く、隙あらば羊を狙うような野獣獣でありました。ところが羊の方は自衛力がなく、よくご存知のようで、ように自分を守る力がなく臆病な動物で、しかも地理を覚えるのが苦手であると聖書辞典には記されてありますように、大変迷いやすい家畜であります。狼が、羊は群れを作って行動する、それが身を守る一つのやり方だったのでありますけれども、ところがこのある羊は群れから離れてしまい、そして群れの中に戻ることがなかなかできない、そういう、まあ、いわば頭の悪い羊もいた。このように、聖書辞典には記されてありました。身を守ることに関しては頭の良くない羊、そういう羊は計算済みでありまして、羊飼いからすれば99匹の羊が安全であればいいのであって、1匹くらい仕方がない、100匹も羊がおればその中には自分の群れに戻ることがなかなかできないようなバカな羊もいた。このように、辞典には記されておりまして、なるほどそういうものかと思いました。ですからこのキリストの語られた例え話は牧歌的であるどころか、ある意味で悲惨で、そして喜劇とも言ってもいいほどの、他の人が読めば何ともバカバカしい話が書かれてある、このように思ったことでありましょう。狼は集団で襲いかかってまいります。羊の迷っております羊はたちまち餌食になるでありましょう。もう一点申し上げたいことがありますが、これも辞典で調べて書いてあることなのですけれども、イエス・キリストの時代、羊を飼う仕事は、そういう産業はもう廃れておりまして、農業がイスラエルの人々の中心的な産業でありました。エルサレムはそれ以上に商業や 貿易に従事する人が多くって、羊飼いなどほとんど見られないというありさまだったそうであります。羊飼いは24時間羊の番をしなければならない。そうしますと安息日を守ることができない。ですからファリサイ派から見れば、安息日を守れない羊飼いは卑しい、あるいは見下げた人々であるとも評価されておったそうであります。ただイエス・キリストの時代、数は少なかったのですけれども、自分で羊を所有し、その羊をの世話をする羊飼いがいたそうであります。そしてそのような羊飼いは、中には大変羊を愛する、可愛がるような羊もいた。イエス・キリストは世間ではあまり顧みられない羊飼いの仕事をよくご覧になって、彼らの中にいる何人かの心優しい羊飼いたち、その羊飼いの姿をご自分になぞらえておられる箇所が聖書にあります。ヨハネの福音書第10章でありますけれども、そこには羊の囲いの例えがありますし、またあるところでは、その十章には、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てると記されております。大体の羊飼いたちは雇い人でありまして、ですから羊をもうせいぜいその所有者のものでありますから、自分で自分も羊が危険な目に遭いましてもほったらかし、これは大抵の羊飼いだったそうでありますけれども、中には羊のために命を捨てることすら構わないと思うような羊飼いがいたそうであります。あまり見ないような羊飼いをキリストはよくご覧になっておられた。本当に少数でありますけれども、例外でありますけれども、そういう羊飼いの姿をご覧になっておられたということであります。このイエス・キリストの御言葉を聞いたときに、大抵の人々は、それは本当に例外的であって、大抵の羊飼いならばこんなことはしないであろうと思ったでありましょう。狼は凶暴であります。そして羊飼いの中には頭の悪い羊もおる。そういう場合に、あらかじめ失われることは計算した上で羊を飼う、そういうたくさんの多くの羊飼いの中で、一匹の羊のために必死になって、杖と鞭を持って狼に対抗するような羊飼いが、おそらくキリストはどこかで見られたのでありましょう。それは全く例外的な、全く稀有な存在であったということができます。となると、私たちは牧歌的、あるいはのどかな風景と思っておりますこのキリストの御言葉の現実というのは、例外的ではありましたけれども、とっても大変と申しましょうか、とっても深刻な現実を念頭に置いて読まなければならない部分があるということを知らされます。詩編の23編の方でありますけれども、詩編23編、先ほど申しましたように、私にとっては大変牧歌的な話から始まったと申し上げましたけれども、この詩編23編は合衆国のプロテスタント教会の 礼拝式文、私は何冊か礼拝式文を取り寄せて学んだのでありますけれども、その時に気がついたことは、どの合衆国のプロテスタント教会の礼拝式文の中で第23編は葬儀式に用いられるということに気がつきました。日本の教会で詩編23編を葬儀に用いることはあまりありません。ところが先日、安田吉三先生の葬儀の時に、先生の愛称詩編歌として第23編が歌われました。今日もその23編を歌いますが、これはあらかじめ私が予定しておりました賛美歌でありまして、今日も歌うことにしておったんですけども、安田先生の葬儀でも23編が歌われております。23編が結局使われたということであります。葬儀式、それは私たちにとりまして死に直面することを思い、強く思い起こさせられる場所です、あるいは時間です。その時にこの詩編23編ではこの読み言葉が書かれてあります。たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。死はの死の影がまさに接近している、それは狼の比喩で語られているのでありましょう。狼が牙を剥いて羊に襲いかかって来ようとしている、死がそのような凶暴な荒々しい存在として私たちに襲いかかってきている、そのことを思い起こさせるのがこの詩編第23編ですから、葬儀の時にそこに列席し、この御言葉を聞いた者は震え上がるざるを得ないかもしれません。恐るべき狼のような死が私たちに襲いかかってこようとしている、その時に羊飼いは何をするか、かわいい羊を抱いて 水辺に連れて行くというだけではなくて、この羊飼いは無知と杖だけで凶暴な狼に対抗しようとしている。同じように羊飼いは崖下に落ちかかっております羊を見て、何とかしてそれを助け出そうとする。99匹の羊を山に残しておいて迷い出た1匹の羊を探しに行って助けようとする。このように記されておりますけれども、99匹の羊を山に残すというのも、これは非常識なことです。山が安全なわけじゃありません。いや、山こそ狼が狙いやすい場所でありますけれども、何としたことか、この羊飼いは90匹を山に残しておいて、頭の悪い迷い出る羊を、一匹の羊を探しに行く。これがここに記されております事柄です。たっぷりな一匹の羊、それも本来は失われても仕方がない、もう失われることが計算済みの羊のために、99匹の残り羊は危険な山に置いてでもして、どうなるかわからないけど、たった一匹の羊のために探し回る。これはもう非常識極めない、ありえない、このような話を聞いた者たちは皆あざけるでありましょう。雇い人の羊飼いは羊を捨てて逃げてしまいます。いくら心の優しい 羊飼いでも99匹を犠牲にして1匹を助けるわけにはいかない。ところがキリストはそのありえないような羊飼いの行動をここで例に挙げられておられます。それその一匹の羊を探しに出かける、その羊のことをキリストは小さなものというように言われております。しかもその前のところでは11節では、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである、このように記されておりますけれども、この意味は一人一人の小さな者たちに天使が目を注いでいて、そして彼らを守ろうとしているという意味です。小さな者たちは神様が天使を使わして、そしてその一人一人を守ろうとしておられる。そのことをキリストは羊飼いに例えておられて、天のにいる天使が小さなものを一人も滅びることなく切に願うように、そのように一人の例外的な羊飼いは自分の命を惜しいと思わないほどまでに、その一匹の羊のために全力を尽くして助け出そうとしている。キリストの救いというのは、キリストが救い出そうとするその意志というものは、それはありえない、全く考えられない、そういうあり方なんだということを私たちに知らせてくれます。このマタイの福音書は、ルカによる福音書第15章1節から7節にも並行記事があります。先日と申しましょうか、この前森川先生が翻訳されたカルバンの教会の福音書出版の記念の会があったそうでありますけれども、私も早速その福音書を、教会福音書仲介を手に入れて、この箇所を読みました。カルバンを読んで、その仲介書を読んで、私が、もちろんそれはもう常識ということでもあるんですけども、カルバンのその教会福音書仲介は、いろんな、このマタイ、マルコ、ルカに記されておりますいろんな記事の共通部分を、同じ部分を並べまして、そしてそれを一括して仲介するという仲介書です。つまりそれぞれの福音書に書かれてあります記事の違いを強調するんじゃなくて、それを一つにまとめて仲介していく、それがカルバンの仲介書の特色です。で、ルカによる福音書の中では、そこで何が記されているかと申しますと、ここで失われる羊は、それは悔い改めたもの、そのように記されております。罪を悔い改めた一人の罪人、罪を悔い改めた罪人こそこの迷える羊であると。ですから小さなものとは、それは確かに比喩として用いられているのでありまして、ルカによる福音書によれば、それは罪を悔いて、そしてキリストに許される者たち、それは一体誰のことなんでしょうか。それは私たちのことではないでしょうか。小さなものと言いますから、誰か本当にあのエイジですね、緑子を思い出すんですけども、もちろんキリストはそれに 触れておられますし、私たちは小さな者たちがキリストが受け入れてくださるに違いないと、救いに入れてくださると、それに信じる信仰もまた私にとって確かなことなんですが、もう一つの大切な点は、それはいかなる罪人であろうとも、キリストはご自身の命を惜しまずに差し出して私たちを罪人を救おうとされている。私は最近つくづく思うんですけども、信仰は成長しません。もう高齢者に、後期高齢者に入った自分を振り返りまして、いつも思うんですけども、いつまでたっても信仰が成長しないなと、がっかりするようなことばかりであります。そして同時に罪の方から申しますと、悔いることばかりであります。人生長くなればなるほど罪を犯しては悔い、悔いてはまた罪を犯す、そのような存在であるとつくづく思います。信仰は成長しないにもかかわらず悔いるばかりである。そのような思いを持ってこの箇所をもう一度眺めました。確かに小さなものはあの緑子であるとキリストは示しておられますけども、また同時にそれはお前じゃないかと、信仰は成長せず、しかしながら罪は絶えず犯し続けております、そのこのもののためにキリストはそれを失われることを忍びずに、一人でも褒めることなくあることをキリストは願われて、そのためならばご自身の命を惜しみなく差し出してくださる救い主である。その救い主の前に今日も私は立たされている、そのことを思いながらこの例え話をもう一度思い起こすことが許されました。お祈りいたします。天の父なる神様、キリストが語ってくださった例え話を今日見ることができました。現実の羊と羊飼いの物語は大変厳しい、過酷な、ある意味で残酷な物語であることを示されます。しかしそのような中で私たちはその愚かでさまよえる羊が私たち自身であり、そしてその私たちを救うためにキリストがご自身の命を十字架の上に惜しみなく差し出してくださるお方であることを改めてまた思い起こすことが許されました。このキリストは今日も明日も同じ思いで私たちに望んでおられます。私たち今狼が、そしてその狼が指します恐るべき死が私たちに近づいてきておりますけれども、そうでありましても羊飼いである誠の主イエス・キリストは私たちを救わんがために手を伸ばして、常に手を伸ばしていてくださいます。そのキリストの憐れみ深い御手を仰ぎ見ながら、今日も明日もいつかは来る死に向かって歩んでいけるように助けてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。